吉高加納牧師により宣教、瓦礫の中で立つ。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆様おはようございます。聖書教育では先週からネヘミヤ記に入っています。先週は福島市の足跡教会との合同礼拝でしたので、ネヘミヤ記を読みませんでしたけれども、実は先週からネヘミヤ記に入って今日が2章の後半ということになっています。でエズラ・ネヘミヤというのはもともと一つのまとまりのある書物であったということを前にもお話ししました。でエズラ記ではバビロニア捕囚より60年後にペルシャ王キロスの勅令によってユダの民がエルサレムに帰還していく様子、そして神殿の再建に取り組んでいくっていう様子を、見つめたわけです。第一陣帰還、帰る民ですね、帰還の民、リーダーのゼルバベルを含む人々がエルサレムに戻ってまいりまして、神殿の基礎作りをしたという場面覚えてらっしゃいますね。でその工事が妨害によって一時中断されてしまうんですけども、一時中断ってもう15年中断しましたので一時ではないんですが、挫折中断したんですけれども、再び建築に取り組んで神殿を完成させたという場面、にもかかわらずですね、礼拝する民としての機運とか、あるいは新しいユダ、民族ユダ国家の体制づくり、こういうことを作り上げることができませんでですね、闇雲にというと語弊がありますが、聖書としては本当に無意に過ごしたとでも言わんばかりの50年以上の年月が経っていったときに、今度は第二次帰還民としてエズラをリーダーとした人々がエルサレムに戻ってまいりまして、特にエズラは信仰教育ですね、律法を教え直し、また律法に基づくライフスタイルの教育に取り組んだんだということがエズラ記の中盤ぐらいから書かれていきます。ただその過程でエズラは非常に明確なイスラエル純潔主義っていうのを全うし強要しましたもんですから、多民族をルーツに持つ人との結婚なども解消が迫られたり、多民族を排斥するっていうような場面も後半の部分描かれている部分です。今日読むときに十分に注意が必要になってくる場面が後半に書かれております。でさてさらにそのエズラの第二次帰還に続いて、今度はネヘミヤたちをリーダーとする第三次帰還民たちがエルサレムに戻ってまいります。ネヘミヤ記はそこから始まります。エズラの帰還から18年から20年ぐらいの年月が経過した時です。ですから、第一次帰還民ゼルバベルたちがエルサレムに帰ってきて神殿を建築したというのが紀元前515年と言われていますから、そしてネヘミヤが帰還したとされるのが紀元前444年というふうに記録されていますので、それだけでも神殿が建築されて再建築されてからもう70年が経ってるんですね。つまりユダに戻って神の民の再興をしようと言って意気盛んに帰っていって神殿まで建てたけれども、70年間本当の意味で神の民の形成はできなかった。でその知らせがネヘミヤ、ペルシャで宮廷に仕えていた 王様の側近として仕えていたネヘミヤに、エルサレムに行っていた親族が戻ってきて、そしてエルサレムの状態を教えてくれるんですね。それがネヘミヤ記の一章に書かれているんですけど、その親族はこう言いました。捕囚の生き残りで、つまり、バビロニアから帰っていってエルサレムに、移住した人間たちの中で、この州、 まあ、サマリア州ユダヤの方ですが、この州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。まあ、そういうふうに報告を受けた。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち天にいます神に祈りを捧げた。まあ、これがネヘミヤがどうしても自分自身がエルサレムに戻っていきたいと思った動機になった部分なんです。このような思いに駆られてペルシャ王に、まあ、お暇乞いをし、そしてネヘミヤはエルサレムに戻ってきたんです。で、彼が抱いていた使命はまずは城壁の再建、さらにはそこから進んで神の民の都エルサレムの再建という使命ないしは夢、これをネヘミヤは抱いて決意を持って帰ってきたわけです。で、当然のことですが、エルサレムに帰ってきたネヘミヤたちの目に飛び込んできたのはかつて城壁としてこう積み上げられていたそのたくさんの石が破壊されたまま瓦礫の山脈のように横たわっている惨憺たる風景でした。破壊の状態というものをある程度想定はしていたネヘミヤでありましたけれども、自分の目で見たこの現実は彼に少なからぬ衝撃をもたらしたでありましょう。やはりね、聞いて悲しんで想像して怒りを覚えたその時の感情と、その場に実際に立ってみる時にこの受けていく得も知れぬ悲しみとか衝撃、これは全く異なったものがあるんだろうと、どんな場合にもあるんだろうと思います。そのような実際にその場で衝撃を受けたネヘミヤがまず成したことは思い巡らせるということでした。黙考し、じっくりと黙想して思い巡らせることでした。で、今日の11節の書き出しにはこうあります。私はエルサレムに着き3日間過ごしてから、夜わずか数名の者と起きて出かけた。で、この3日間というのが24時間かける3の3日間なのか、例えばパウロが自分の肉体のトゲを取り払ってくださるように神に3度祈ったという時に、それは3回祈ったことではなくて繰り返し繰り返し繰り返し祈り続けたことを意味しているというふうに私たちが学んできているように、この3日祈ったというのも長く深く徹底的に思い巡らせたネヘミヤが、そういう意味なのか、私は後者の方として受け止めたいと思うんです。実際に自分で瓦礫の山脈あるいは瓦礫の腹のように朽ち果てたエルサレムに立った瞬間の衝撃、そこに立って見たもの、そこで触れた空気、そして嗅いだ匂い、そのようなものを全身で感じ取って彼は思い巡らせたんです。深く思考したんです。帰ってきた、さあ始めようではなくて、何を作らねばならないのかを改めて考え直したではないか。自分が再建したい、再建しなければならないと意気込んで帰ってきたんだけれど、そんなものじゃないぞこれはと、自分は何を見なければならないんだろう、補修の間60年間置き捨てられたこの町、また帰還民たちが帰ってきてから85年間そのままになっているこの町、都合145年間ここで人間は一体どんな苦しみを受けてきたのか、自分の先輩たちは 私の民は一体どういう目に遭ってきたんだろうか、ここで何があったのか、人々は何に打ちひしがれ、何を恐れ、何に躊躇し、何に気力を割かれてきたのか。人々は140年も間この土地で何に悲しんできたのか、そして人々は何を祈ってきたのか、あるいは何を祈れなくなってしまっているのか。それゆえ私は何をしなければならないのか。立て上げようと思っていた城壁とは本当は何のことなのか。まあ、思い巡らすというのはそういうことではないかと思います。帰ってきた場所でこそ実は帰っていく場のことを考え直させられる。本当に帰るべき場所、本当に立て上げるべきもの、それは何なのかと考える。悲しみが匂いとなって立ち込めている場所で、ペルシャで感じたものは通じなかったんだろうと思います。そして一言で言えば、ネヘミヤが3日間させられたことというのは、悲しみを思うこと、悲しみを想像することだったと私は読んでいきたいんです。先ほどネヘミヤ記一章に出てくる親戚筋の人の言葉に恥辱を受けている、この言葉は今日の17節で、もう恥ずかしいことはないというふうにネヘミヤが人々に語っている言葉、マヘルマーという言葉ですけれども、この恥辱とか恥ずかしいというふうに訳されている言葉は、いろいろ訳されている言葉ですけれども、本当に気力がそがれてしまうぐらい、へたり込んでしまうぐらい絶望しているっていうような意味合いを持った言葉です。ですから、いわゆる私たちが恥ずかしいとかですね、そういう意味合いのことではない。で、恥辱を受けているというふうに親戚筋からペルシャで聞いたときに、彼が燃え立った、なんとかそれを払拭しなければならないと生きり立った、その時の感覚とね、実際にエルサレムに戻ってきて瓦礫の中で触れた空気、嗅いだ匂い、想像した歴史、そうしたものから彼が何が人間にとって取り払われなければならないものかということをよく考えた上で、人々に立ち上がろう、作ろう、そうすれば私たちはもう恥ずかしくないと言った時の、この恥ずかしくない、ヘルマー、絶対ニュアンスが違うと思う。ネヘミヤの中で変わったと思う。またネヘミヤは建築の演説をしますよね。さあ建てようって、その時にペルシャ仕込みの意気込みでへたれ込んでいる人たちに、さあ建てるぞ、エルサレム、ユダヤの民なんだから、この演説は通用しなかったはずです。そこで本当に悲しみ生き抜いてきた人たちの、その悲しみに彼が味わい、思い巡らし、寄り添ったからこそ、彼のこの時、さあ建てようじゃないかという言葉は、みんなの心を一つにしたというのですから、まさしく彼の思い巡らしの時、悲しみの創造の時こそが新しい力になったんです。自分も悲しみながら座り込み、味わっていこうとした。そしてその上で、その悲しみを超えていく歩みを再建しようと呼びかけた。人を守る城壁、人と人との交わりを包むような城壁とは何なんでしょうかと それを悲しみの共感の中から見出していこうとした、そのような作業の大切さをね、私は示される思いです。そしてその思い、悲しみの想像、思い巡らしの後、それに続いてネヘミヤは改めて崩れた城壁の見聞に出かけたっていうんです。しかも夜中に、本当にごくわずかの側近だけを連れて、そして自ら瓦礫の中に立つ、瓦礫の町を歩き、自分の目で見て回る、そしてまたそこで感じる、そこで考える。彼は夜にわずかな側近だけを連れて、ひそやかに崩れた町をたどっていったといいます。その部分はかなりやけに詳しく、どこからどこに行って、どこを見てどうした、詳しく書かれています。しかも16節にありますように、役人たちも知らなかった、知らせなかった、知らなかった。祭司にも貴族にも、それから実際工事に携わる建築士たちにも知らせなかったし、知らなかったのです。そこには宗教的な視点、政治的な思惑、建築的な学識、そういうようなものがあえて排除されています。視察ですから、本来は祭司連れて行って、役人連れて行って、貴族連れて行って、そして建築家連れて行くんです。しかしネヘミヤはそのすべてを削ぎ落としたかった。それはなぜか、そこを黙想すべきだと私は思います。ネヘミヤが黙想の末に望んだのは、長い長い黙考の末に望んだのは、政治家がやるような現地視察ではない、建築家が普通にやるような現地調査でもない。谷の門、糞の門、泉の門、竜の泉、王の池、その一つ一つの崩れ方、その一つ一つの破れ方を見て感じ、触れていたんで歩いたのです。乗っていた動物、まあロバだと思うんですけど、それが踏み歩ける場所もないほどに、瓦礫は惨憺たる崩れ方をしていた。でもそれを行けるところまでたどったっていうんです。ネヘミヤがこの夜行ったのは、崩れに触っていく診察のような感じ、脈を取るように触診するような、そういう柔らかさを持った崩れとの対話、静かな破れとの対話の技だったんだと思うんです。まあ、ネヘミヤさんに聞いたわけではないんですけど、ここにこうして記されているネヘミヤの初期行動から、私はそういうイメージを汲み取りたいんです。そしてその上で、今日の私たちの立て方とか作り方とか立て直し方とか、そういうものへの指針として、私は聖書からそういうことを聞きたいと思うんですね。例えば示唆的ですよ。夜誰にも知られないように、密かにその町の破れ口を見て回った。私たち教会の活動っていうのは、まあ、中心的には伝道することということがあります。で、伝道するという時に、私たちは長らく昼間にたくさんの人が行き交う場所になるべく出て行って、大きな声で福音を述べ伝えるというイメージだったと思います。しかしネヘミヤ記のこの記事を指針とするならば、夜密かに、実は昼間表に出ていけないように隠されているものに触れていく、これも教会の伝道なんだ、教会の宣教なんだという指針を受け取るとするならば、私たち教会の伝道とはどうあるべきか。昼間やる伝道もあれば、しかし夜ひそやかに 触れ合い触診するような仕方で牧会をしていくということもまた私たちの大事な教会の宣教活動であるということが知らされていくわけですよね。まあ、私自身そんなに細やかに脈を取りそして触診ができているとはとっても思えないんですけれども、でも教会が招かれているその働きというものの中にそうしたものがやっぱりあると。で最近パラダイムシフトという言葉がさっぱり分かりませんという声はもういくらでもあるんですけども、今昼伝道しようとしていたあるいはそれが伝道だと思ってきたその発想を夜脈を取るように触れ合っていくというこういう教会の在り方もまた伝道ですっていうことを考えるだけでこれパラダイムシフトなんです。ものの考え方が変わるんですから。そういうことを教会が今本当に大事に気づいていかなければならないと私などは思っております。でですね、しかし瓦礫の様相というのは、すいません、私たちの目の前に常にこれ今度は私たちの話ですけど、私たちの目の前にも、まあ、大変崩れかけた社会といいましょうか、崩れている、崩れつつある、どんどん崩れていっている世界が広がっております。まあ、自分自身の生活のことだけを考えればそんなにまだ崩れ果ててはいませんよっていう、まあ、そういうふうには思うかもしれませんけれども、でも本当にこの社会この世界は崩れ続けています。まあ、世界どんどん崩れています。言わずもがなのことですけれども、例えば環境破壊、脱炭素 CO2 の問題が、まあ、今大きな話題ですけれども、気温の上昇は異常気象をもたらして回り回っていろんなところに思わぬ災害となって、まあ、ある日観測史上最大の豪雨が自分の町を襲うってことになるわけですね。そしてあるいは河川が氾濫して水没してしまう、今までの人生積み上げてきたものが全部流れていってしまうということがあるわけです。でこうしたことを一つをとっても我がこととして考えればやっぱり私たちの生きる場所は崩れている。長らく盤石だと考えてきた年金制度も崩れかけています。政治体制も福祉制度もどこか後手後手で崩れています。セーフティーネットは破れまくってます。で気がついたら貧困社会が私たちの社会になっていると。で私のここが崩れてなくてもどこかで瓦礫の腹が生まれているんです。で今が私たち総体として崩れてないように見えても未来は瓦礫の腹になっていくという兆しはいくらでもあるわけです。つまり瓦礫の世界というものが場所を超えたり世代や空間を超えて生み出され広がっていくわけです。そしてそれは全て私のこことつながっています。瓦礫という姿、それは人間の精神に本当に打撃を与えます。打撃を与えます。ウイルスパンデミック、あるいは頻発する災害、もうそこが見えなくなっている不況、貧困がどんどん広がっていること、そして根深い差別は一向に改まらない。政治はどんどん大敗する。そして戦争や紛争、あちらこちらで。そういう瓦礫の腹がどんどん広がっていく実相、これは人間の魂を本当に蝕む、人間性を大敗させる、そして人間にアパシーですね、無感覚をもたらしていく。でその一方でともするとこの瓦礫の世界にはもう欲望と快楽の放出の場、そればっかりが立ち現れてくる、あるいはあっという間に暴力というものでことを終わらせていこうとする力がどんどんはびこっていって、それに対する悲しみと憎しみがまた立ち現れている、そういうことになりかねない世界です。でもですよ、でもそれが、そここそが私たちが立ち直したり自分たちが立ち直したり、18節にあるように、まあユダの人たちは奮い立ったって書いてますけども、私たちが奮い立ったりしていく場所、私たちが立ち直したり奮い立ったりしていかなければならない場所がここなんですね。この時代なんです。 で、瓦礫の中に立つという題にしないで、瓦礫の中で立つという題にしましたけど、単に瓦礫の中に立つんじゃなくて、瓦礫の中で私たちは立つんだと。で、瓦礫の中で立つ時こそ、実は人間というものに深い問いかけが届いている時でもあります。あるいは自分自身が立っているこの場所、この時代を崩れの場、崩れの時代として悲しみながら立っていこうとする時こそ、問いかけというものを聞く時なのではないかと思います。そしてその上で、人が帰るべき場所、人が生きるべき場所はどこなのか、立て上げるべき城壁とは何なのか、そもそも人を守ったり人を支えたり、人と人が交わりを得て生きる社会をこう包む、そのようなこう城壁というか枠組みや輪郭というものはどういうものなんだろうか。こういうことをやっぱりネヘミヤが目光したように、私たちはこの瓦礫の中で考える。教会は、教会が証ししていこうとしている福音は、その中心であるイエス様は何を語ってくださるのか、この社会の中で教会はどんな役割を担っていけるんだろうか。瓦礫の中に立ち、あるいは瓦礫の中で立って祈って考えて、そして神様を呼んで神様の声を聞こうとする、私たちの礼拝はそういう営みなんだろうなと思います。イエス様を主と告白し、主と仰いで生きる、そしてその信仰の群れ、教会の一員になるっていうのはね、決してすでに出来上がっているハッピーランドに私も入会しますという、そういうことではなくて、この時代の中、瓦礫の中で一緒に立とう、一緒に考えよう、一緒に祈って、一緒に共同働いて、そしてイエス様が語ってくださった神の国の一片、一かけらでも形にしよう、そういう歩みに加わっていこうとすることなのかな、そう思うんです。だから一緒に歩んでいきませんか。お祈りをいたします。神様、ネヘミヤが瓦礫の中で何を考え、そして自分の行動を修正してどう動き始めようとしたかを大いに想像し、黙想させていただきました。神様、私たちが今の時代、この時代を瓦礫の原と理解しながら、その中で私たちがどのように、教会がどのように歩んでいくべきかを考えたいと思いました。神様、どうぞこれからも私たちの歩む姿を聖書から、またイエス様の心から教えてくださいますようにお願いをいたします。本当にたくさんの困難苦難、人々の悲しみが立ち現れているこの世界、キリスト、あなたをお迎えします。悲しみにあふれるこの私たちの中に、あなたをお迎えしますと、その心でクリスマスを準備しています。どうぞ私たちの歩みがそこにおいて一つにされますように、祈りが合わされていきますようにお願いをいたします。今日から始まる1週間、そして11月の歩みを御手に委ねます。どうぞ私たちを顧み導いていてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。